来るべき神の国を待ち望む。これをキリスト教のように再び来たりたもう主を待ち望む、来たりたもう来臨、これがアドベントっていうことの意味ですね。アドベントっていうのはもうおいでになる、来臨っていう意味です。単にこの季節はクリスマスの準備期間っていうにとどまらないで、信仰的に言うと私たちはどこに向かって生きているのかっていうことを確認するっていうことですね。主がキリストが再びおいでになるっていうことについてどう受け止めているのかっていうこと、このことを確認する時でもあるというふうに思うんです。ですから私はよく申し上げるんですが、キリスト者とはっていう時にいろんな定義があるんですが、私はなくてならない大事な一つの定義は、キリストイエスの日を目指している人というふうに言えると思います。つまり大臨ですね、再びキリストがおいでになることを本当に心から待っている。そうでないと結局道徳的なレベルでいいことしたとか悪いとか、自分をそういうふうに見るし人をそういうふうに見る、つまり極めて現世的になってしまうんですね。そうではなくてキリスト教の信仰の非常に大事な部分は、今私たちのいるところから自分の視点であるべきものをこう望んで、そこへ自分を近づけていこうとする生き方じゃなくて、本当はもう私たちにゴールは決まってる。どんなことがあってもその時には全てが完成する時、これを神の国の到来とか神の御旨のなる日という、これはどこまでも信仰上の問題です。これは信じるかどうかだけのことですね。だから死後の世界についてだっていろんなことが言えるときに、私たちは自分の生きてる間だけではなくて、パウロの言うように私たちのうちに働きかけて良い技をお始めになった方がキリストイエスの日までに成し遂げてくださると確信していく。とすると私たちの今が未完成であったり、あるいは失敗であったとしても、私たちのうちに良い技をお始めになった方がおられるということを信じているならば、終わりの時にそれが必ず完成する、その典型がイエス・キリストだったんだ。それはまさに神のみを愛する人、究極はいつも神にのみを、善悪の判断も神様に委ね、自分の思いは持ちながら最後はいつも神様にお任せするっていう形において、人の目には失敗と、まあ、悲劇でしかなかったという生涯でありながら、それが永遠に生き続ける歩みになったということを私たちが受け止めていると、そういう意味でキリスト教が単にですね、成功した立派な人だけを褒めたたえているというあり方だったら、私はこの信仰の一番大事なところを捉えてないんじゃないかなというふうに思うんです。失敗だけの人生、あるいは人から見たらまさにぐうたらでどうにもならんというふうに見える人生も、神がお働きになっておられる限りキリストイエスの日に必ず完成する。だからそれを私たちが判定者になって、ああはなりたくないねとか、あれじゃダメだとかって決めちゃいけないだろういうふうに思うんですね。今日のイザヤ書の61章は大きく分けて大体3つのパートからなってるみたい、あるいは少なくとも3人もしくは3つのグループの人たちがこれを書いて、それが一つに編集されているようだというのが 今日の定説になっているわけですが、40から55というところが第二イザヤになっているから、その前1から39が第一で、今度は56から66、イザヤ書66章ではありますから、56から66章までが第三だというふうに分かるんですね。でこれは時期的にも分かれるわけで、第一というのは南北に分裂したイスラエルの北側を北イスラエルと呼んだんですが、これがアッシリアという国によって滅ぼされるわけなんですが、南ユダの方も風前の灯火に陥るんですが、不思議なことが起こって南ユダは助かるんですね。そしてまた持つんですけれども、これを私はひとまとめにしたら、不安の時代、大国に攻めとされそうだと、このどうやったらいいんだってエジプトを頼りにしようとしても頼りにならないしとかっていう、そのイライラした時に、みんな王たちはそういう政治的な動きを一生懸命したことに対して、預言者は一番根源的なところを指し示したんですね。で、第二イザヤっていうのは587年を中心にしている、イスラエルの歴史の最暗黒の時代ですね。バビロン捕囚って言います。捕囚っていうのも、これはキリスト教用語で、現代的に言えば抑留ですね。エルサレムから1万何千人が抑留されるわけです、バビロンまで。そしてエルサレムは完全に破壊されて、夢も希望も神も仏もなくなったという絶望の時代というふうに言っていいでしょう。信教の自由はなくてですね、そして見せつけられるのはバビロンのもうすごい文化ですね、高層建築なんかがあって、力を見せつけられる。そしてあちらの神バルドゥースっていう神様の散々自慢話させられる。お前たちが見えないヤーウェとかっていう神はどこにいるんだよ、なんていうふうに散々言う。詩編なんかにもそういうのがありますね。お前たちの神はどこにいると人々が罵る間、なんていうのはやっぱりそういう時期だろう。でも神様だってこう思いながら、現実はちっとも変わってないっていう時に、通は絶望的になるというふうに思うんですね。今日の第三イザヤは、その後大変不思議なことが起こって、50年ほどでその補修の期間終わるんですね。新興国のペルシャが、キュロスという王様がバビロンを落とすんですね。しかも無血占領してしまう。このキュロス王は全部返したんです。もうそれぞれの党を返って、でその一環でイスラエルの人々も返ることができたんですね。しかも護衛されてですね、ペルシャ軍に護衛されて、持参金付きで帰るんです。神殿建てなさいってお金までもらったんですね。だから今度は有頂天になるわけです。の捕らえられてる間はやっぱ神様は死んだと思ってたけども、そうじゃないんだと、俺たちやっぱり神のためなんだ、これはしかもお金までできた、我々に力がないのに、これはまさにあの出エジプト以来の大奇跡だっていうわけで、と盛り上がったと思うんですね。でこの調子でいけば、またきっとやっぱりダビデの時代の再来があるかもしれない。だから自分たちも準備進めようっていうわけで、独立運動を進めて王を立てようとしたら、それはペルシャによって叩き潰されるんですね。それは許されない。なんかソフトに見えるんだけども厳しいですね。でやっぱりあれは違うぞっていう、私は第三以前の時代を失望の時代というふうに言えるだろう。今日の私たちの状況にちょっと似てますね。現代我々は若干失望の時代にいるんじゃないか、本当にこれで良くなるのだろうかな、なんていう不安が起こるし、経済は経済でやっと立ち直ったってこう言うけれども、どの程度なのか、失望の時代、そういう時にはやっぱりみんな気持ちがモヤモヤしてますから、積極的にいろんなところに打ち込んでいくっていう気が起こらなくなるんですね。これやっててもいいんだろうかなとかね、あんまり意味がないんじゃないっていうふうになる。おそらく第三イザヤが エルサレムの近辺で予言した時期というのは、61章の4節見ると、彼らは常しえの廃墟を立て直し、古い荒廃の跡を起こす。廃墟の町々、世々の荒廃の跡を新しくする、なんて書いてありますから、まだ荒廃の現状っていうのが残っていたんじゃないかな。キロスワによって解放されて、そうあんまり時間が経ってない、まだ復興がそんなに進んでない頃というふうに予測されるんですね。一方で、いいかなと思いながら、やっぱりあれはどうなんだろうな、やっていいんだろうか、どうなんだろうっていう。失望の時代というのは、いろんなやってることに意味がないような気がする。こんなことをやっててどうなるのかねとかね、このまんまでどこ行っちゃうんだろうっていうふうな不安がいつもどこかにくすぶる、そういうものじゃないかなって思うんですね。そういう時に預言者が、主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉え、私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために。ここでいう貧しい人っていうのは、必ずしも経済的に貧しいっていうことだけじゃないですね。動きが取れなくなってしまった、抑圧されたり、あるいは大変な苦しみの中にあるものも含まれていると思いますね。だから、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、繋がれている人には解放を告知させるため。もうこの時にはバビロンの捕囚は終わってるわけですから、それでもし実際に繋がれているっていうのがあれば、刑法上の問題で牢獄にいるということになるんでしょうが、このところは全部貧しい人、打ち砕かれた心、あるいは囚われ人、繋がれている人っていうのは、みんな少し象徴的な表現じゃないかなっていうふうに思うんです。なんか疲れてしまってる、囚われてしまってる人ですね。が、この自由になれる、自由になった時に、今度はよし、何かにを始めることができるわけです。何やっててもこれは意味ないなっていうことから、何でもいいからまずできるとこから始めてる中に、だんだんまた光が見えてきたり、そのこと自体に喜びが見えてきたりっていうふうに変わってくる。解放するために第三イザヤが召されなんだっていうことを言うわけですね。主が恵みをお与えになる年、これはヨベルの年っていうふうに呼ぶんですが、この旧約のずっと昔には面白い制度がありました。50年目、父の7倍の七十年中、49年経っても50年目は一切がチャラになる。チャラっていうのは借金した人もチャラ、奴隷になった人も自由になるっていうね。これ日本でこういうのあったら大変ですね。49年目はもう借金がバーッと増えて、来年になったら帳消しになるって、こういうのがあると大変便利だと思うんですが、50年目になったらチャラにするよっていうよりは、やっぱり私は制度として非常にこう理想的な制度ではあるんですが、現実的にはどの程度できたのか知りません。しかしやっぱり不公平をなくして、みんな同じように出発しようという、そういう狙いがあったと思うんですね。これもだから、主が恵みをお与えになる年っていうのは、ある意味で休息の年、安息の年っていうんです。安心できますね。私たちの神が報復される日を告知して、この報復される日っていうのが、いわゆる終末っていうことです。来たべき終わりの日、これは最後の審判において報復されるっていうことになるわけですが、不公正を神様はそのままになさらない、正直者がバカを見るっていうことがないように。これは特に最後の審判とか、あるいは終末進行っていうのは、私は基本的にはいじめられている人、抑圧されている者にとっての希望の、抑圧されている側に生まれる信仰だろうと思うんですね。支配階級の方に終わりの時の最後の審判なんていうのはいらないですよね。今がいいんですから。 だからヨハネの黙示録にも終わりの時の話が出てくるっていうのは、どんなに熾烈な迫害があったかっていう、そしてこれがこのままでいいのかっていうのが、終わりの時に神様が報いられるっていうね、御心なさるんだっていう、それが希望になったわけですね。私たちはいずれにしても完成するのは神様なんだっていうことをしっかり受け止めていないと、これに意味があるかないかって人間ですぐ意味を問いたくなりますから、こうやっててどうなるんだろうってこうなるんですが、そうじゃなくて、まず与えられていることの中で一日一日を喜んでいく、で先がどうなるかっていうのはもうお任せでいい、一応計画は立てていいんだけれども、それに捉えられない。なぜならば最後の完成をする方が厳然としておられるんだと、私たちは生かされているものだし、許されているものだし、最後なさるのはあちらなんだっていう、そのことを踏まえていると望みを持っていくことができるんじゃないか。そうするといわゆる欲求不満ですね、あれもなければダメだとか、もっとこうでなきゃとかっていう、そういうイライラが外れてくるんじゃないか、もっとこれを掴もうとかね、現代人っていうのはいろんな形で掴みたい掴みたい、こう取りたいという、そういうこう欲求不満の中にとらわれているのかもしれない。そしてできれば豊かな心とか愛も掴みたいっていう風になるのかもしれないですね。しかしそこで私は一つ皆さん方に歌を紹介したいんですが、カトリックのセントポールシスターズが歌っている歌の中でですね、水の心っていう歌があるんですね。詩人の高田敏子さんの詩なんですね。水は掴めません、水は救うのです、指をぴったりつけてそっと大切に、水は掴めません、水は包むのです、二つの手の中そっと大切に、水の心も人の心、水の心も人の心。私たちは人の心も掴みたいっていうふうに思うかもしれない、掴むことはできない、包むっていう、しかもそれは私たちが包まれてあるっていうことの発見から始まるだろうというふうに思うんです。水は掴めません、水は包むのです。自分中心じゃなくてそちらの方を大事にするですね、こっちに持ってこようとするんじゃなくて受けるっていう、そのあり方、それは神様が先に私たちにそうしてくださって、もう受けてくださってるっていうことの発見から、今度は自分に対しても人に対しても包むのだという見方になれるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。その根源は完成は必ず最後にあるよ、今あなた方の見た目で簡単に成功した失敗したいいとか悪いとかね、あるいは最高だとか最低だとかっていうふうなことを決めちゃいけない、ずっと生かされて完全に中断しられない。だからそんなことも一切我々が見た目での失敗成功算数、それが全部最終的に完成に中断。だから今それがね、どうなんだっていうふうなことを問わないで、今を喜ぶ、そしてやれるところに突き進んでいって、むしろ神様がどうなさるかを楽しみに見ていくという思いで日々を過ごしていけばいいんじゃないでしょうか。もう心配が先に立つとですね、今がなくなるんですね。だから そうじゃなくて今日生かされている中でこれをどうなさるのか神様が。いずれにしても最後は全部完成されるんだ。そのまんまでいこう。どうなるかは全部お任せでいこうっていう、そういう大胆さが備えられるんじゃないかなというふうに思います。再臨を信じる、再びおいでになるキリストを待つっていう、それは今現代の自分自身を待つっていう、そういうゆとりを生むんじゃないかなというふうに思います。お願いしましょう。天のお父様、目まぐるしく移り変わる時代の中に住んでいるために、私たちもつい忙しく自分を動かしていないと不安になったりしがちです。でもあなたはこうして主の日に安息をお与えくださいます。日々にも安息を備えていてくださいます。そして力を備え、また私たちの日々の出来事を通してあなたが深い御旨を持って私たちを用いてくださいますから、どうぞ私たちの価値観で単純に良かったとか悪かったとか先走りして決めつけてしまうことがありませんように、どんなことの中にもあなたがそれを生かしてくださる、その御心を見つけていくことができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって御前を捧げいたします。アーメン。